14. 一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。15. 総務関係。カラーユニバーサルデザインの推進について。飯倉和樹議員、質問。人間の色覚で、赤や緑など特定の色が見えにくい状態を、色覚多様性と言います。男性では20人に1人、女性では400人に1人の割合でいると言われています。なかなか進んでいない色覚多様性への対応状況を伺います。色覚多様性に配慮したカラーユニバーサルデザインは、市の公共施設に反映されていますか？また、市内小中学校において多様性に配慮し、色覚多様性の方でも見やすい色覚チョークは導入されていますか？されていれば、市内の全校で導入できないでしょうか？総務部長答弁。朝霞市ではカラーユニバーサルデザインに関する明確な方針はございません。今後、市建築工事設計指針を改正し、カラーユニバーサルデザインに関する方針を定め、取り組んでまいります。学校教育部長答弁。色覚チョークについては、現在市内15校の小中学校のうち10校で使用しています。また、一番多く使う白のチョークは、ほぼすべての学校ですでにカラーユニバーサルデザイン対応のものを使用しています。今後、白色以外の色覚チョークの購入についても、適切に対応していきたいと考えています。その他の質問項目。子どもの外遊び推進。市の防災体制。浜崎ドッグランの利用円滑化。市内街路樹の整備状況。学校での健康診断の配慮。市民向け調査について。市長の市政の DX 推進に対する思い。渡辺隆二議員、質問。ドラスティックなデジタル改革を進めていくためには、市長の改革を進める強い意志、権限を持ったデジタル人材の確保、ベンダーロックインから脱却が必要不可欠だと考えています。令和6年度中に、他市から比べて遅れをとっている状況を改善するという強い気持ちを持って、問題に取り組んでいくのかということ、そして市長の行政の DX 推進に対する思いをお聞かせください。市長答弁。デジタル化は組織的に推進を図ることが重要で、その主導的な立場を担う部署として、令和4年度にデジタル推進課を新たに設置しました。一方で、市民の皆さんにとって有益な行政サービスを提供していくためには、窓口業務をよく知る職員が持つ考えも積極的に取り入れる必要があります。デジタル化にあたりましては、デジタル推進課が中心となって、業務主管部署と連携しながら取り組み、現状のサービスの質を維持し、市民の皆さんの生活に支障がないようにするため、特定の部署あるいは人物に限らず、行政サービスの提供を受ける市民の目線で、すべての職員が主体的に業務を見直していくことが重要です。その積み重ねによって、市民の皆さんに最良の行政サービスを提供することが可能になると考えています。その他の質問項目、デジタル化推進について、標準準拠システムへの移行状況、スケジュール、クラウドサービスの選定状況、ほか、子どもの人権相談窓口の準備状況、黒川茂議員、質問、昨年10月の私立中学校の教員逮捕事件は、早期に教員のハラスメントを問題化できなかった構造的問題があったことから、市長が子どもの人権相談窓口を設置することを表明して予算化されています。これまでも 子どもの権利擁護機関の設置を求めてきました。今回の提案にあたり、参考にした北本市の先行事例から何を学び取ったのでしょうか。北本市が設置する有識者による権利擁護委員会の設置、勧告権の付与、そうした権限を裏付ける条例は必要ではないのですか。総務部長答弁。北本市からは相談の手法について確認し、電話相談、来訪相談が少ないことから、着払いのミニレター用紙を配布することとしました。権利擁護委員会の設置や勧告権の付与の必要性は認識していますが、まずは相談を受ける体制を作るということから、条例を整備せず、窓口を設置させていただきたいと考えています。その他の質問項目、保育所、放課後児童クラブでの子どもの人権、受け入れ数の確保、公文書管理、公共交通の撤退問題、福祉等複合施設の建設の住民の納得性、防災・減災対策での防火水槽の対応について、利根川仁志議員、質問。防火水槽は消火栓、河川、ため池などの水利が確保できない地域において、火災が発生した時に消火に用いるための水を貯めておくための消防水利になりますが、消火活動の補助や災害時に消火栓が利用できなくなった場合に利用される水槽形態としては、非常タンク型大規模建物の地中張り等もあります。能登半島地震にて防火水槽が地震の影響で消火の際に確保できないことがありました。市内災害時に防火水槽が確保できない場合の対応について伺います。危機管理官、答弁。能登半島地震により、石川県輪島市では大規模火災が発生しました。この火災は、消火栓が地震による水道の断水により使用できず、また、防火水槽の一部も倒壊建物に阻まれ使用できない状況であり、防火水槽と小学校のプールを水源とし、放水を行い、その後、津波警報の解除を待ち、海水による消火活動が実施されたとのことです。朝霞市において大地震が発生した際、このような状況は起こりうると考えられますので、こういった事態に至った場合、県南西部消防局は河川等の自然水利や小中学校のプールの水や水槽車などを用いて消火活動を行います。その他の質問項目、交通空白区試行運転、ゴミ分別アプリの改善、障害者の方の一時預かりの現状、福祉等複合施設の今後、ポケモンマンホールの対応。16、教育環境関係。小中学校の屋外トイレ修繕、様式化へ向けて。西さやか議員、質問。朝霞第7小学校の屋外トイレは汚れがひどく、校庭で遊んでいてもトイレを我慢してしまったり、スポーツチームの練習や試合の時、わざわざ近くの文房具店にトイレを借りに行っています。市内小中学校に設置されている屋外トイレは、ほとんどが和式トイレですが、今の児童には和式トイレは馴染みがなく、便器周りも汚れやすいというデメリットがあります。市内小中学校の屋外トイレ和式便器を洋式便器にする予定があるかお伺いします。学校教育部長、答弁。屋外トイレの設置状況については、小学校は全10校、中学校は第1中学校及び第2中学校の計2校に設置しています。このうち、屋外トイレに洋式便器を設置している学校は、第1小学校、 第四小学校、第五小学校、第一中学校の計4校となっています。屋外トイレの洋式便器の設置については、設置方法等の課題もありますが、多方面からご要望をいただいていますので、学校の意向も踏まえて、改修に向けて段階的に取り組んでいきたいと考えています。その他の質問項目、シルバー人材センター会員が一人でも多く活躍できるために、歩道橋長寿命化計画策定における効果と今後、e スポーツ、アーバンスポーツの推奨。
須山健雅議員質問。
近年、e スポーツ及びアーバンスポーツの競技人口は増加傾向にあり、青少年の育成にも役立つと言われております。アーバンスポーツにおいては、
オリンピックの種目になるなど、
若い世代に人気のスポーツとなっております。そこで、地域活性化のために、朝霞市内にスケボーパークや BMX の競技場の設置について質問させていただきます。障害学習部長、答弁。アーバンスポーツ施設の設置については、競技の推奨、普及のためには必要であると認識しています。新たに施設を整備するためには、立地の検討、整備、運営に関する財源の確保が課題と考えていますが、内間木公園拡張整備基本構想の素案に、新たなスポーツ施設の導入例として挙げられていますので、今後整備計画の中で検討していきます。その他の質問項目、四市及び朝霞地区一部事務組合の共同事業並びに連携今後の取り組み、青少年の薬物使用等に関する防止対策及び啓発取り組みについて、鳩などの野鳥に対する無責任な餌やり、ゴン純一議員質問。朝霞市において鳩、スズメなどに無責任な餌やりを行い、他の居住者に対し、糞害や騒音といった迷惑をかけている住人がいます。市はこれらの被害があった場合は、どのように対応していますか？市民環境部長、答弁。鳩などの野鳥への餌やりに関するご相談が寄せられた際には、職員が現地に赴き、相談者から改めて内容を聞き、状況を確認しています。餌やりをしている方が特定できた場合には、ご本人に直接話を伺い、周辺環境への悪影響となっていることから、餌やりを行わないよう伝えています。また、合わせて注意を喚起する看板の掲示や周辺住民への啓発チラシの配布などを行っています。その他の質問項目、朝霞市における公共事業の施工業者の現状について、朝霞市、和光市、新座市、志木市の4市合併について、都市農業振興基本計画の充実に向けて、高堀良太郎議員、質問。毎年、朝霞市では東京ドーム1個分ほどの農地が減少しています。国は、従来、宅地化すべきものとされていた都市農業の位置づけを都市にあるべきものと大きく転換するとともに、農地を重要なものとして位置づける方向性を明確に打ち出し、都市農業基本法に基づく地方計画の策定を求めています。この地方計画にあたる市の農業振興計画は、産業振興基本計画に内包して策定されていますが、内容は国の基本計画を踏まえたものになっていなく、不十分であると感じています。今後、農業振興計画をさらに充実させて、産業振興基本計画に含めずに策定する考えがあるかお伺いします。市民環境部長、答弁。産業振興基本計画の計画期間は 10年となっており、今年度計画策定から5年目を迎えることから、中間見直しを行ったところです。前期の5年間は、新型コロナへの対応を優先した影響で、計画に基づく施策の推進が図られなかった部分がありますので、当面はこの計画に基づく施策を推進していきたいと考えています。その他の質問項目、担い手育成、農地確保、地産地消プロジェクト、学校給食の地場野菜の利用、環境保全型農業、体験農園、防災協力農地の取り組み、特別支援学級における支援員の配置。本田真紀子議員、質問。特別支援学級における支援員の配置については、児童生徒数や学級数に応じて配置しているわけではないと伺いましたが、手厚い支援が必要な学校、クラスに配置できるように改善が必要ではないでしょうか。学校教育部長、答弁。朝霞市に配置されている特別支援学級補助員については、朝霞市独自の事業です。現在、児童生徒の人数、個々の障害の状況等も考慮し、各小中学校に5時間勤務1名、3時間勤務2名、計3名を基本として配置しています。支援員については、今後もそのようなことを鑑みて配置していきます。その他の質問項目、子育て支援の課題、インクルーシブ保育、教育の課題、保育所入園申請のデジタル化、住民に愛される、馬堀東南公園づくり、デジタル教科書の導入について、富山真紀議員、質問。デジタル教科書は2024年度から全国で本格的に導入となり、朝霞市では小5から中3まで、英語は全学年導入ですが、算数、数学は埼玉県からの指定で、半数の学校でのみ導入とのことです。なぜ半数の学校のみ導入なのでしょうか。導入したところとしなかったところで成績の差などを調査研究する意図が埼玉県にあるのでしょうか。学校教育部長、答弁。まず、紙の教科書がすべての児童生徒に配られます。デジタル教科書については、市の規模等を含めて、
県全体で朝霞市については5割と決まったものと考えています。
すべての児童生徒に対して平等に教育が施されるということが一番だと思いますが、デジタル化の効果やデジタル教科書の効果を確認する実証実験だと捉えています。その他の質問項目、困難を抱える女性支援法の施行を受けて、放課後児童クラブの待機児童と夏休みのみの利用、ワクチン副反応、後遺症対策、AI 技術の活用、地球規模の環境危機に責任ある行動を、田辺篤議員、質問。地球規模の気候変動は、世界各地で大型台風、洪水、山火事、熱波などを激発させています。
全世界が目標を持って取り組むこととされている COP、COP、気候変動枠組み条約
による地球環境への取り組みは待ったなしです。国内では昨年末までに二酸化炭素排出ゼロ、ゼロカーボン宣言を行った自治体はすでに1013、46都道府県、570市町です。ゴミ、原料等、問題を含めて、朝霞市も遅れ出せながら、より責任ある行動が求められているのではありませんか。市民環境部長、答弁。埼玉県内では すでに32市ゼロカーボンシティの宣言をしています。しかしながら、本市では令和4年度に作成した地球温暖化対策実行計画、区域施策編の中で、2030年度までに2013年度比で 46% 削減という目標を掲げています。まずは削減目標の達成に向けて、計画の取り組みを着実に進めていきたいと考えています。市長答弁。埼玉県内で45市町村が CO2 ゼロを目指す表明をしていますので、
姿勢として宣言をするということも必要だと思いますので、
今後考えていきたいと思います。その他の質問項目、保健センター機能の強化、職員研修制度、住民自治と多文化共生、デジタル化の近未来、総合計画とゾーニング、市民共同、必要な公共施設。
17、建設関係。震度7の地震に備えた安積の防災について。小池貴典議員、質問。令和6年元日に能登半島を中心に震度7の大地震が発生しました。最近では千葉県沖にて群発地震も発生しています。関東地方にも大きな地震が発生しても不思議ではない状況です。能登半島地震の状況を鑑み、安積市でのインフラ被害想定と対策、特に上下水道の耐震化の状況をお尋ねいたします。上下水道部長、答弁。安積市地域防災計画の想定では、安積市直下でマグニチュード 7.3 の地震が発生した場合、上水道の断水人口は 77,907人、下水道の利用に支障が出る人数は 3,368人と想定しています。上水道の対策については、地震に強い水道管に入れ替える耐震管敷設工事等を行っています。下水道では、マンホールと管渠の接続部分が抜けないようにするために、耐震性を有するゴム製の部材を使用して耐震対策を行っています。その他の質問項目、年金制度における外国人への脱退一時金に関する安積市の現状。駅西口、富士見通線と市道703号線の交差点。金本直政議員、質問。安心安全に歩ける街づくりのために、安積駅南口のすき家から旧安積スイミングスクールまでの道路と百歩ラーメンからガズルまでの道路の交差点ですが、信号もなく、どちらが優先道路か分かりにくい状態で、実際に車両同士の衝突事故も発生しています。驚くようなスピードで駆け抜ける車両も散見され、地域住民にとって非常に危険な状態です。交差点の安全対策として、車両の進入スピードを和らげる効果のあるハンプの設置、並びにそれに準ずる安全対策について伺います。都市建設部長答弁。ご指摘の交差点については、今年度から2カ年の継続事業で策定を進めている安積駅南口周辺地区交通安全対策基本構想の対象エリアとしており、当該交差点におけるこれまでの交通事故の状況や、今年度4回実施しましたワークショップでの対策を求めるご意見等を踏まえ、まずは社会実験として令和6年度に交差点ハンプを設置し、効果について検証してみたいと思います。その他の質問項目、自衛隊体育学校のオリンピック凱旋パレード実施提案、新築共同住宅に宅配ボックス、車寄せ、宅配車の駐車スペース義務化条例制定提案。黒目川、浜崎黒目橋付近に時計塔の設置を望む。宍倉春樹議員、質問。黒目川の遊歩道は今や安積市を代表する中心的なスポットとなっています。 美しい桜の季節はもちろんのこと、四季を通して多くの市民の方が散歩やジョギングを楽しんでいます。特に浜崎黒目橋付近については、ポケットパークが設置されており、黒目川花祭りや市道779号線を通行止めにしてイベントが開催されるなど、大勢の方で賑わう場所です。このようなことから、この付近に時計塔の設置を望む声がありますが、市の見解をお伺いします。都市計画部長、答弁。朝霞市としても、黒目川グリーントレイルマップの作成や、景観づくり重点地区として位置づけるなど、黒目川周辺の魅力について広く周知していることや、ご提案いただいた浜崎黒目橋付近は、黒目川グリーントレイルマップのスタート・ゴール地点となっていることも踏まえ、改めて現地を確認した上で、時計塔の設置に向けて検討していきたいと考えています。その他の質問項目、安心安全な街づくりとしての防災対策について、高齢者福祉について、長寿を祝う会に85歳の招待を、テニスコートの維持管理について。
18、人生関係。放課後児童クラブに入所するには、について。福川貴子議員、質問。1月早々、放課後児童クラブの入所が保留となった方から相談がありました。私が暮らし続けたい町、浅霞。子育てしやすい町だと思っていたので、ショックのようです。保育園に通っている今と同様、放課後児童クラブに入所させてもらって仕事を続けていけるように整備してほしい。市は保留になっている未来のある子どもたちの居場所の確保、放課後の過ごし方の環境整備をどのように考え、保留者ゼロになるようどう取り組まれるかお聞きします。子ども健康部長、答弁。入所希望者が多い学区については、民間の放課後児童クラブを整備し、受け入れの定員を増やしてきたところです。今後においては、児童の放課後の居場所として、放課後児童クラブのほか、児童館やそれ以外にも多様な受け皿を確保する必要があると考えていますので、保育課や子ども未来課、
障害学習スポーツ課など、
町内の関係部署と引き続き協議をしていきたいと考えています。その他の質問項目。防災行政無線の改善について、交通安全対策について、青年貢献制度利用促進が進まない理由。
田原良議員、質問。
私のインスタグラムやフェイスブックでも情報発信していますが、青年貢献制度利用促進の取り組みは、県下他市と比較しても圧倒的に遅れています。県の協議会に参加するたび、非常に恥ずかしい思いをしております。利用促進計画や中核機関、広域化への考えなど、市長に伺いますが、8年間訴え続けて進まないのは、市長の姿勢、政治判断の問題です。先進市である林市、四季市長の姿勢やマインドを市長にもぜひ学んでいただき、
我がこととして本気で関心を持つよう強く求めます。
市長、答弁。令和6年度から福祉相談課で青年貢献における専門相談窓口を開設し、社会福祉協議会では法人貢献を開始する予定です。青年貢献制度利用促進計画について、近隣市では地域福祉計画と同じ冊子で策定していますので、浅霞市でも地域福祉計画の策定の中で検討していきたいと考えています。また、中核機関である青年貢献センターは、県内でも多くの社会福祉協議会が委託を受けて実施しています。今後、社会福祉協議会とも調整していく必要がありますが、弁護士会や司法書士会、社会福祉士会など、多くの関係団体と連携し、利用促進計画の策定の中で検討するものと認識しております。広域的な取り組みについても、近隣3市ではすでに中核機関が設置をされていますので、
共通した課題などで効率化が見込める場合には、協力について検討したいと考えています。その他の質問項目、介護報酬改定の影響と要介護認定調査の課題、定年後見利用促進と身元保障の問題、マンション管理適正化と商業地域の低層階用途のあり方、子どもや女性の命を守るために、宮林里美議員質問。年間約1万1000人の女性が罹患し、2900人近い方が子宮頸がんで亡くなっています。発症は20から30歳代で急増し、40歳代がピークで子育て世代の女性が家族を残して亡くなるケースが多いため、子宮頸がんはマザーキラーと呼ばれ、HPV の感染を防ぐワクチンの接種とともに、子宮頸がん検診が大事です。無料で接種できる期限が迫っているキャッチアップ接種の対象の方へ、ワクチンの再度の周知と子宮頸がんの検診の啓発をすべきと考えますが、市の考えを伺います。子ども健康部長答弁。キャッチアップ接種を実施する期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間となっており、終了まであと1年余りとなっています。また、3回の接種完了までに約6ヶ月の期間が必要となりますので、公費による無料接種は、令和7年3月31日までであることを、令和6年度の初めには、未接種者への個別通知により周知する予定です。その他の質問項目、子ども誰でも通園制度について、緊急サポート事業の導入について、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断、地域問題、障害者の移動支援の拡充を、遠藤光弘議員質問、福祉作業所等へ通所の場合、送迎サービスの有無によって親の負担が大きく違ってきます。障害者支援区分が重い人では自分で通うのが難しいです。担当課に相談すると、送迎のある作業所等に通えばよいのではと言われます。社会資源が少なく選択肢が限られる中、さらに条件を絞られる。これは障害のある人にとって贅沢なことなのでしょうか。移動支援となる生活サポートは、通所の場合、車での送迎対象とならないのが現状です。利用対象の拡大、実現についてどう考えますか？福祉部長答弁。利用者が自分の希望する施設等に通所することは、非常に大事なことだと認識しています。生活サポートは、県の補助事業で実際の運用は自治体ごとに若干の差異があり、本市では上乗せ補助を行い、より多くの方が利用しやすい事業としています。利用範囲の拡大のためには、補助額の見直しなど、継続可能な事業体制の確保が必要だと考えています。今後、利用者のためにも、必要な方が利用できる状況を確保するため、検討していきます。その他の質問項目、避難所運営に女性の配置を、災害ボランティアの派遣を、沿道の落ち葉対策、思いやり駐車場の改善を、放課後児童クラブの待機児童対策、ほか、インクルーシブ社会への取り組みについて、増田智美議員質問、インクルーシブな街づくりへの取り組みにあたり、成長発達に心配がある幼児のいる家庭では、慣らし保育のような環境で、親子ともに安心して預けられるような場があれば、地域に一歩を踏み出すきっかけになると思いますが、保育園が難しければ、子育て支援センターで試行的な取り組みなど進められたらと思います。お考えをお伺いします。市長答弁。配慮を必要とするお子さんの保護者の方が、安心してお子さんを預けることができる場を設けることは必要なものだと私も認識しています。まず、事業の実施の可能性を判断する上でも、来年度、児 実証実験を行うことを担当に指示します。その他の質問項目、インクルーシブ社会への取り組みにおける教育のあり方、DX の取り組みについて、防災アプリ、母子健康アプリについて、現行の保険証廃止後の対応は、石川恵子議員質問、国は現行の保険証を廃止すると言っていますが、今後はどのようなスケジュールとなるのでしょうか。保険証がなくなれば医療機関を受診できないのではないかと不安の声が寄せられています。資格確認書でこれまで通り医療機関を受診できることを市民に知らせるべきではないでしょうか。子ども健康部長答弁。現在の紙の保険証の発行は令和6年12月1日までとなります。すでに朝霞市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方には、令和6年7月中に新しい保険証の一斉更新による発送を予定しています。新規加入者や資格に変更がある方などは、令和6年12月1日まで随時発行となります。なお、有効期限は令和7年7月31日までを予定しています。資格確認書のみで医療機関等に受診できる旨の周知については、令和6年度の被保険者証の一斉更新の際と、新たに被保険者証を交付する際にチラシを同封し、合わせてホームページでも周知したいと考えています。その他の質問項目、生理用品の無償配布拡大を、
国保税値上げについて、
介護保険料値上げについて、保育園放課後児童クラブの待機児童解消を、保育士増員。
19区、議員提出議案2件を審議。議案の件名と要旨は次の通りです。市長の専決処分事項の指定についての一部を改正することについて。原案可決、全会一致。市長の専決処分事項の指定について、第4号中、第243条の2の2、第8項を、第243条の2の8、第8項に改正するものです。年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書。原案可決、賛成多数。国民年金や厚生年金保険の被保険者で、日本国籍を有しない方が出国する際は、脱退一時金を請求することができる。同時に年金受給資格を喪失するため、再入国しても将来的には無年金や低年金になる可能性がある。仮に在留を続け生活が困窮した場合、生活保護の支給対象となり、地方の財政負担につながる。政府においては地方財政を圧迫しないよう制度の是正を強く要請する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。20、請願の審議結果、採択。朝霞市議会議員の秩序とモラルについて市議会での議論を求める請願。請願者、須田義弘。不採択、学校給食費の負担軽減を求める請願。請願者、新日本婦人の会朝霞支部支部長、福沢康子。掲載内容は令和6年第1回定例会時点のものです。継承略。21、議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。ライブ映像と録画映像の QR コードが掲載されています。朝霞市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所別館4階のほか、 図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は6月上旬に公開を予定しています。会議録の QR コードが掲載されています。または朝霞市議会会議録で検索。議会の傍聴について、本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。定例会と臨時会。市議会の会議には定例会と臨時会があります。定例会は毎年3月、6月、9月、および12月の年4回開催されます。臨時会は次の定例会までの間に、議会の議決が必要となる特定の事件に限って召集されるもので、原則として告示された特定事件に限り審議することになります。市議会の召集は市長が行いますが、議会運営委員会の議決を経るか、議員定数の4分の1以上の議員から召集の請求があったときは、市長は臨時会を召集しなければなりません。寄付行為の禁止について、議員の寄付行為は公職選挙法の規定により禁止されています。次のようなものが寄付禁止の対象になります。お中元やお歳暮、暑中見舞いや年賀状などの時効の挨拶状、当例のための自筆によるものを除く、本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典、祭りや親睦旅行への差し入れや寸志など。次回定例会の予定。次回定例会の開会は6月10日月曜午前9時からの予定です。請願の提出は6月3日月曜午後5時までにお願いします。